さて、今回はですね、堂本明夫さんの論考、私の史的日本古代史考、これをもとに日本の古代史、特に建国のあたりを深く見ていきたいと思います。
日本の成り立ちを知るには、やっぱり古事記とか日本書紀、まあ、いわゆる記記が基本ですよね。国の公式な歴史というか。
そうですね。特に日本書紀なんかは、まあ、国が作った歴史書という位置づけです。ただ、この論考が問いかけてるのは、その書いてあることって本当にそのまま信じていいの？っていうそこなんですよ。
ああ、なるほど。単なる間違いとかじゃなくて、もっと深い話ですか？
そうなんです。明らかに不自然な点。例えば、神武天皇が即位したとされる、紀元前660年頃ですか？この時代の近畿地方の、まあ、考古学的な状況と比べると、ちょっとズレがあるんじゃないか？とか。
ほう。
あとは、一部の天皇とか、有名なブチナイシュクネスとか、えらく長生きですよね。ありえないくらい。
ああ、確かに、あれはちょっと非現実的だなとは思ってましたけど。
ですよね。で、これを単なる大昔の話だからって言うんじゃなくて、論考ではもっとこう、意図的に誰かが何かを作った。つまり、書き換えたり、あるいは創作した可能性があるんじゃないかって強く言ってるんですね。
意図的なですか？具体的にはどんなところが？
例えばですね、神号皇后の話なんですけど、
はいはい、
これが中国の魏志倭人伝に出てくる卑弥呼とか大王の時代にこう合わせるみたいにして120年分、つまり漢字でいう二運分もぐっと年代を引き上げてるんじゃないかっていう指摘があるんですよ。
へえ、120年も。それは結構大きいですね。
大きいですよね。これは、まあ、大和朝廷の歴史をより古く見せたり、大陸の記録と、こう、辻褄が合うように見せるための操作だったんじゃないかって論考は見てるわけです。
なるほど。それは単なる書き間違いでは済まない感じがしますね。じゃあ、一体誰が何のためにそんなことを？
そこが、まあ、この論考の一番面白いところかもしれません。もともとは天武天皇が正しい歴史を作れって命じて始まったわけですけど、その編纂の過程で、藤原氏、特に天智天皇の血筋で政治の実力者でもあった藤原溥儀等がかなり中心になって内容をこうぐっと方向づけたんじゃないかと。
ああ、藤原溥儀と律令とか作った、
ええ、そうです。彼の狙いとしてはやっぱり自分の藤原氏の地位を上げるっていうのはもちろんあったでしょうし、あとはその天武持統帳が目指した天照大神にちながるこう万世一系の皇統っていう考え方。
はい。
これをもう歴史レベルで正当化するためにある意味歴史自体をデザインし直したんじゃないかと、そういう見方ですね。
藤原氏だけじゃなくて他の有力な氏族も関わった可能性っていうのはどうでしょう？
あ、それも指摘されてますね。例えば中富氏、これは藤原氏の元になった氏族ですし、あとは渡来系の橋氏なんかも、彼らがまあ協力者として、あるいは自分たちの祖先神とか伝承を危機の神話の中にこう入れてもらう見返りとして関わったんじゃないかとか。
なるほど。じゃあ逆に政争に敗北者だ側、例えば物部氏とか蘇我氏とかの記録は？
ええ、そこはまあ意図的に消されたり、あるいは都合よく書き換えられたりした可能性が高いだろうと。まさに歴史は勝者が作るっていう側面ですよね。
そうか。自分たちの国のその成り立ちの物語がそういう政治的な意図で編まれたかもしれないって考えると、なんかちょっと複雑な気持ちになりますね。
ええ、その視点はすごく大事だと思います。で、さらにこの論考が踏み込んでて面白いのは、危機のその構造自体にも何か仕掛けがあるんじゃないかって見てる点なんです。
構造ですか？
はい。神々の時代の神代と、まあ、人間の天皇たちの時代の神代ってありますよね。この2つの関係性なんです。
神話っていうのがただの古い言い伝えってだけじゃない？
そういうことです。この論考の解釈だと、神話っていうのは実はそれ自体に政治的な意図も含まれてる順代の歴史を、なんていうか神聖なものとして正当性を与えるための、いわば設計図みたいなものとして、神代の歴史編纂とこう並行して、あるいはもしかしたら後から構想されたんじゃないかって。時間的には神代が先で神代が後ですけど、編纂の意図としてはもう表裏一体で同時に機能するものとして作られたんじゃないかっていう見方です。
設計図としての神話、それは非常に興味深いですね。何か具体的にそれが現れてるような例ってありますか？
天孫降臨の地とされる塚鉾ってありますよね。
はい、宮崎の。
ただ伝承地が実は2箇所あるんですよ。 宮崎と鹿児島の県境にある霧島連山の高千穂船と、それから宮崎県北部の高千穂町。
あ、そうなんですか。それは知らなかった。
で、この論考ではこの背景を、大和の山林市とつながる大神氏系の高千穂氏と、それから宇佐神宮の勢力に争いに関わったとされる人氏系の唐島氏みたいな違う氏族が、それぞれ危機の神話を自分たちの土地に結びつけて、うちこそが正当だって主張しようとした、そういう痕跡じゃないかって推測してるんです。
へえ、単なる地名の伝承じゃなくて、氏族間のこう競い合いみたいなものが反映されてるかもしれないと。
そういう可能性ですね。
なるほど。となると、つまり危機っていうのは過去の出来事をそのまま記録したものというよりは、編纂された当時の権力者たちの意図を色濃く反映して、これからの国の在り方をある意味規定しようとした壮大な物語なのかもしれないということですかね。
ええ、この論考はまさにその可能性を力強く示しています。もちろんこれはたくさんある古代史の仮説の一つに過ぎません。ですけど、危機に書かれていることをもう絶対の事実として鵜呑みにするんじゃなくて、じゃあなんでこういうふうに書かれたんだろうって、その裏にある意図を探ってみる、これは私たちが自分たちのルーツを考える上ですごく刺激的な視点を与えてくれるんじゃないでしょうか。
記録として残された歴史と、もしかしたら意図的に見えなくされたり、あるいは作り変えられたりしたかもしれない歴史。もしこの論考が言うように、歴史が意図的に分からなくされている部分があるとしたら、あなたはご自身の国の始まりについて改めてどう考えますか？ちょっと立ち止まって思いを巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。